マルコによる福音書第4章の35節から。その日夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう。風や湖さえも従うではないかと互いに言った。クリスマスのですね、時期が、やってきまして、今大降雪の第一週日が終わって、もうクリスマスも間もなくなんですが、まあこの時期っていうのはですね、牧師にとってはですね、まあ忙しいでしょうって言われますけど、まあ意外と暇なんですよね。なぜかっていうと、みんなが忙しいと思って仕事をですね頼みに来ないからですね。意外とですね、ゆっくりと過ごせています。まあクリスマスの礼拝シーズンだったら大変だと思いますが、でそのゆっくりした時間にですね、いつも思うのは、今年は何を語ろうかというですね、何をテーマにしようかとよく考えます。まあ、クリスマスのですね、記事っていうのはですね、毎年毎年同じなんですよね。しかもイエス・キリストはこのように誕生するというですね、まあそこの中からですね、いろいろですね、テーマを掘り出してですね、語らなきゃいけない。で今年はですね、どんなテーマにしようか、まあ、震災があった時には震災をですね、思いながらテーマを組みますし、まあ、今年はですね、じゃあどうするか、宗教改革500年のですね、後にですね、じゃあ私たちがどのようにですね、このクリスマスを迎えるかというのも一つのテーマになるかなと思います。まあ、そんな中でですね、今年もですね、やっぱり世の中はですね、そんな明るい世の中じゃなかったなと思いますので、私たちの前に起こっていることですね、それをですね、捉えながらですね、痛み苦しみの中にあったとしても、主が私たちのところにやってきてくださる、そういうふうなですね、ことを語りたいなと思っております。で今日はですね、イエス様と弟子たちはですね、突風にあった、嵐にあったという出来事です。まあ、イエス様と弟子たちは向こう岸に渡るためにですね、船に乗り込んで漕ぎ出しています。しかし途中で激しい突風が起こって、船は大波をかぶって沈みそうになるんですね。で弟子たちはこの自然の思いの中でどうしていいかわからないという状況です。まあ、これっていうのは実は私たちの人生かもしれないなと思います。イエス様を知ってですね、イエス様に従うと言いながら、いろんなことが起こってくるとですね、翻弄されていくというですね、猛威の中で恐怖を覚えていく。まあ、そこにイエス様がおられるのにですね、自分の命が危ない思うた瞬間にですね、イエス様よりもですね、違うことへと心が向いてしまうという、まあそういうことなのでしょう。まあその中でイエス・キリストはですね、ぐっすり眠っておられたっていうのが不思議なところです。まあイエス様にはですね、その先が見えておられるんですね。必ず岸についてですね、また宣教が始まる。神様がですね、守ってくださってここで命を落とすことはない。まあ先が見えてらっしゃるのでですね、ゆっくり寝ておられたのでしょう。だとするんだったら、私たちは先が見えないからいつもですね、翻弄されているのかもしれませんが、まあ、しかしですね、必ずそうなるですね、信じた、そうしたらそうなっていく、まあ、それは聖書にも書いてありますので、祈ったところはですね、もう叶えられたと信じなさいとおっしゃってますので、先のことを見ながらですね、今をですね、振り返りたいなというふうに思っています。で今年はですね、昨日もですね、礼拝の中で、話したんですけど、清子の夜誕生200年なんですよね。で、清子の夜っていう歌がですね、実はクリスマスの中で一番、多分世界中でいつも歌われるんでしょう。12月24日はですね、きっと日本がですね、礼拝が、まあ、早いのでですね、日本から始まってですね、まあ、一日中どっかで清子の夜がですね、多分流れてると思いますが、多分クリスマスといえば清子の夜。ところがですね、この歌っていうのがですね、なぜこんなに流行ったかっていうことなんだろうと思います。まあ、メロディーがいいからとかですね、歌詞がいいからとか、まあ、それだけじゃないんだろうなって、 まあ、昨日もですねお話しさせてもらいましたけど、まあ、その後いろいろですね調べてみると、これは本当に平和と希望の歌なんですよね。まあ、戦争中のですね暗いですね迫害を受けてたですねオーストラリアの教会の中で誕生する、まあ、この世の中にですね戦争という暗い影がですね、脅かしながら教会の礼拝もままならない、しかもオルガンが壊れていってしまう、楽器も鳴らせないですね、華やかなクリスマスが一点真っ暗な暗黒のクリスマスになった時に、グルーバーがですね、実はギターでですねこの曲を作曲して礼拝の一番最後にですね歌ったと言いますね。それでみんなが希望を取り戻したというですね、まあ、そうなるとクリスマスのテーマというのは恐れとかですね、まあ抑圧とか、まあ、いろいろですねマイナスのイメージがありますけど、最後はですね希望が与えられるという、まあ、そういうメッセージが私たちにですね与えられるのが、まあ、このクリスマスでしょう。どんなにですねこの世の中に恐れがあったとしても、私たちは神を見ることができるという、まあ、そのメッセージをですね思いながら、このクリスマスのシーズンを送っていきたいと思います。まあ、弟子たちはですね一体この方はどなただろうと驚いています。まあ、彼らは荒れ狂う風や湖の中にですねイエス様を見た。一体この方は誰なんだろう。まあ、私たちにとってみればですねこの方は私たちの希望であるというのがクリスマスのメッセージかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださって、希望の光となってくださっています。これからクリスマスの礼拝までに一つ一つ希望の光を灯していきます。どうか主が共にいて守ってくださいますように、そして今年も光り輝くクリスマスを迎えることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に信者、求道者、牧師の家族一人一人と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに住む人々、また働く人々の上に聖霊豊かな祝福がありますように。また建てられている晴れる書店、また教会の台所が主の御心に沿って立ち上げられていきますように、無事に完成することができるように、そこに従事しておられる一人一人の上に豊かな主の祝福と守りを与えてください。今週もまた私たち一人一人に聖霊によって全てのものを整えて、与えて、導いてください。病床にある方々、悩みに直面している方々には主が共にいて寄り添ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。